4. 山崎区長新春対談。東京メトロ代表取締役社長、山村明義さんを迎えて。山村明義さん、1958年生まれ静岡県出身。1980年に大学を卒業後、帝都高速度交通営団、現在の東京メトロに入り、人事部人事課長や鉄道本部鉄道統括部長などを経て、2011年から取締役、2015年6月から専務、2017年6月から代表取締役社長。会社概要。正式名称は東京地下鉄株式会社。東京都心部を中心に地下鉄を運営していた特殊法人。帝都高速度交通営団、営団地下鉄が2004年に民営化して設立。土木の大切さ。司会。本日は東京メトロ代表取締役社長の山村明義社長をお招きしました。よろしくお願いいたします。山村明義社長、以下山村。よろしくお願いいたします。司会、早速ですが、山村社長のこれまでの鉄道人生の中で、特に印象深い思い出はありますか？山村、私は子供の頃に見た映画、黒部の太陽に大変感銘を受け、大きなトンネル工事をやってみたいと思い、土木の道を志して大学で学びました。東京メトロに入社後は、トンネル工事の仕事ではありませんが、メインテナンスの仕事を使命感と誇りを持って務めてきました。印象に残る出来事は、団塊世代の大量退職です。経験のある社員が少なくなり、技術力の継承が大きな課題となりました。そこで江東区新木場に、総合研修訓練センターを設け、地下鉄の営業線とほぼ同じ施設を使用し、社員がいつでも失敗を恐れず、本番さながらの経験ができるようにしています。区長、私が座右の書にしている、国土学ことはじめという本があります。政治家や行政マンにとって非常にためになる本です。例えば、戦国武将は自分の領土を守るために、大土木事業を成し遂げてきましたよね。これは現在のような災害がいつ起きるかわからないときに、土木という仕事がいかに大事かということを示唆しています。土木の道を志したという話を聞いて嬉しくなりましたね。山村、土木工学は英語ではシビルエンジニアリングと言いまして、市民の生活というか、社会の基盤を作る仕事だと思いますので、人々の暮らしに役に立つということが、当社の基本にあると思います。区長、東京メトロさんは地下を縦横に走り回っていますが、地下を掘るという苦労は皆さんわからないですよね。山村、今までの新線建設において、特に軟弱地盤では、水との戦いや土の崩落との戦いなど大変な試練を乗り越えています。今度の新線建設においてもルート上は軟弱地盤になっており、これまでの新線建設で培った技術や経験を活かして挑戦することになると思います。地盤改良をしたり、シールドマシンで地盤の崩落を防ぎながら掘り進めたりと、様々な技術を駆使し、周辺環境に配慮しながら安全に工事を進めていきます。地下鉄8号線延伸の開業に向けて、司会、令和4年3月に地下鉄8号線の延伸事業について、国土交通大臣から東京メトロに対して許可がおりました。江東区にとっては長年の悲願だったと思いますが、開業に向けた山村社長の意気込み、思いを聞かせてください。山村、3月に事業許可をいただき、8 8月に都市計画素案の住民説明会を開催しましたが、区民の皆さんの地下鉄に対する非常に高い期待を感じることができました。現在は工事計画を作るために、各インフラ埋蔵物の試掘調査やトンネル構造物の設計などを進めています。司会、非常に高い期待が寄せられていると思いますが、だいたいいつ頃開業予定でしょうか。山村、2030年代半ばを目標に着々と準備を進めています。司会、区長はこの延伸事業の許可が下りたということを聞いたとき、どのような気持ちでしたか。区長、それは本当に嬉しかったですね。半世紀にわたって江東区もいろいろ運動を続けてきましたし、区民の皆さんも期待をしてきたわけですから。山村、清澄白河駅ができて、古民家カフェなどいろいろなものが集まってきました。新しい駅にはいろいろな人やビジネス、経験の場を引きつける要素があると思います。街づくりの方とも連携しながら、区民の皆さんの期待に応えていきたいと思っています。区長、清澄白河駅ができて、あの地域は大きく変わりましたね。また、振り返ってみると、東西線ができた頃、私は大学生でしたが、門前仲町や東洋町、南砂町にしても、大きく町の活性化が図られました。山村、東京には、鉄道が街を作ってきた歴史があります。鉄道ができ、駅ができ、街ができ、そして暮らしができ、ビジネスができ、という発展をしてきています。区長、鉄道各社が苦労しながら作り上げてきた鉄道網が東京の今日を作り上げている。世界中で地下鉄は走っていますが、東京ほど細かく走っている都市はないと思います。山村、そうですね。東京メトロも東京23区エリアを中心に、びっしりとネットワークを張り巡らせています。総路線距離は195キロで180の駅があり、郊外と相互直通運転をしていますので、合計約550キロの壮大なネットワークを構成し、人々の暮らしやビジネスを支えていると思います。区長、生活が便利で快適ということは、鉄道各社の苦労の上に成り立っていると思いますね。山村、ありがとうございます。沿線まちづくり構想の策定に向けて、司会、江東区も沿線まちづくり構想の策定に取り組んでいるところですが、新しい駅について山村社長はどのように考えていらっしゃいますか？山村、新しい駅を作ると、駅の周辺にいろいろな人がビジネスや暮らしで集まってきます。駅町一体開発により、皆さんにとって住みやすい、暮らしやすい街づくりに地下鉄がお役に立てるようにしていきたいと思っています。司会、江東区としては街づくり構想の策定に向けてどのような取り組みをしていますか？区長、ワークショップなどを開いて区民の皆さんの声を聞き、それを沿線街づくり構想にどう活かしていくか検討しているところです。私もいろいろなイベントに行って街づくりの意見をたくさんいただきました。皆さん期待を膨らませながら街づくりを考えてくださっています。司会、地下鉄8号線の延伸の他にも東京メトロと江東区は関わりがたくさんあるそうですね。山村、区内には東西線、有楽町線、半蔵門線、3路線9駅のほか、総合研修訓練センター、車両基地、社員寮、運動場もあります。また、地元とのつながりもあり、深川親子地蔵尊に東洋町駅の社員が毎月清掃とお参りを欠かさず行っています。 区長。身近に運動場があって、地元の学校などが利用させていただいてます。区民の皆さんも知られていないところで深いつながりがあることが分かったと思います。子供たちをいい子に育てる。司会、鉄道事業だけではなく、アスリートによる教室なども行っているそうですね。山村、日本サッカー協会と連携した夢の教室というものを行っています。実際に夢の実現に近づいたアスリートの方たちに、ルールやチームワークの大切さ、夢に向かって進んでいくことの大切さ、自分が何を好きで何を得意としているかを想像して、そのイメージに近づくためにはどうしたらいいかを学んでもらう場を設けています。司会、アスリートからのメッセージで、子供たちに夢を見る大切さを伝えることにも関わっているということですね。山村、これからの時代を切り開く若い人たちの力を引き出すお手伝いができるということは、大変ありがたいことだと思っています。司会、江東区でもお子さんたちに対しての取り組みをいろいろ行っているそうですが、いくつか教えていただけますか？区長、それはもうキリがないぐらいあります。区長になってすぐに海が近いので小中学生のセーリング部を作り、国体出場選手をたくさん輩出してきました。また川が多いのでカヌー部も作り、去年も世界選手権大会にカヌー部出身の高校生を送り出しました。その他にも、区内に女子サッカー部がなかったので、区内どこの中学校の生徒でも入れる女子サッカー部を作りました。このように、子どもたちがいろいろなスポーツをするチャンスを広げてあげることが、我々大人の仕事です。先日、夢の島スケートボードパークをオープンさせましたが、子どもたちを公園から追い出すのではなくて、できる場所を提供することが大人の対応だと思いますね。山村、なるほど、おっしゃる通りです。司会、小さなお子さんたちが夢を持って元気に頑張っていると、それが私たち大人にも伝わって、町も元気になっていきますよね。区長、子どもたちをいい子に育てるのは大人の責任ですよ。みんなで頑張っていい子を作っていかないといけません。江東区をより魅力ある街に。司会、今後の東京メトロの注目してほしい取り組みや、ここに期待してくださいというところを教えてください。山村、江東区は街の魅力や個性が非常に豊かなものがあると思います。東京メトロはこのような街の魅力をさらに高めていくことに力を入れていきます。また、地球環境が様々な問題を起こす状況になってきていますので、サステナビリティ、持続可能性への取り組みにも力を入れていきたいと思っています。司会、江東区も東京メトロの取り組みと一緒に、より魅力のある街に発展していけそうですね。区長、そうですね。江東区もゼロカーボンシティの宣言をしまして、地球環境に配慮した政策をこれからも取り入れていきたいと思っています。また、地下鉄8号線の事業許可が下りて、これからいよいよ工事が始まりますが、地下鉄が街と街、人と人をつなぎ、それが地域全体の発展につながっていくことを期待しています。司会、最後に山村社長から新年の抱負についてお聞かせください。山村、住民説明会を開催して、区民の皆さんの新鮮に対する期待の高さを感じました。準備を着々と進めて、江東区や東京都の発展に資するような路線にしていきたいと思っています。引き続き、 区民の皆さんと連携して取り組んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。区長、よろしくお願いいたします。司会、山村社長、ありがとうございました。山村、ありがとうございました。